4. 避難情報の種類と取るべき行動など。括弧1。避難情報の種類と取るべき行動。避難情報には緊急度に応じて5つの種類があります。警戒レベル1。早期注意情報。気象庁が発令します。発令される条件は、今後気象状況悪化の恐れがあるとき、居住者等が取るべき行動としては、防災・気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構えを高めてください。警戒レベル2。大雨注意報、洪水注意報。気象庁が発令します。発令される条件は、気象状況が悪化するとき、居住者等が取るべき行動としては、自宅、施設等の災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認するとともに、避難に備え、自らの避難行動を確認してください。警戒レベル3、高齢者等避難。市長が町や町ごとに発令します。発令される条件は、災害の恐れがあるとき、居住者等が取るべき行動としては、避難が完了するのに時間を要する高齢者や障害のある人やその人の避難を支援する人は危険な場所から避難してください。高齢者等以外の人も必要に応じ出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ自主的に避難してください。避難の方法としては親戚、知人宅等の安全な場所へ避難したり、2階建て以上のご自宅にお住まいの方は、2階以上に避難するなどしてください。警戒レベル4、避難指示。市長が町や町ごとに発令します。発令される条件は、災害の恐れが高いとき、居住者等が取るべき行動としては、全員が危険な場所から避難してください。避難の方法としては、親戚、知人宅等の安全な場所へ避難したり、2階建て以上のご自宅にお住まいの方は、2階以上に避難するなどしてください。警戒レベル5。緊急安全確保。市長が町や町ごとに発令します。発令される条件は、災害発生、または切迫しているとき。これは、市が災害の発生、切迫を把握できた場合に、可能な範囲で発令する情報であり、必ず発令するものではありません。居住者等が取るべき行動としては、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況で、命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。予定していた避難場所への避難が危険な場合には、自宅の上の階に移動するなど、少しでも身の安全を確保してください。
括弧2、避難行動判定フロー。自らの命は自らが守る意識を持ち、自宅の災害リスクと取るべき行動を確認しましょう。図と表。ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認しましょう。自宅周辺の災害リスクを 確認しましょう。内水浸水時、洪水浸水時の浸水の深さを記入するスペースがあります。図は流れ図です。はいと、いいえに分かれる1から6の流れで避難行動を判定します。避難行動は A から C、屋内安全確保、安全な親戚・知人宅へ避難、安全な避難施設への避難の3つです。1. 自宅がある場所に色が塗られていますか？いいえ。避難行動判定 A。屋内安全確保。色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地などにお住まいの方は、市からの避難情報等を参考に、必要に応じて避難してください。2. 自宅がある場所に色が塗られていますか？はい。次の ① から ③ を確認しましょう。1. 浸水の深さより高い階へ移動できる。例えば、浸水が1階床の高さから2階床下に相当する場合、2階以上へ移動できる。2. 洪水ハザードマップを参照し、家屋倒壊範囲に該当していない。家屋倒壊範囲に入っていると、地面が削られ、家屋は建物ごと崩落する恐れがあります。3. 水が引くまで我慢できる、飲料水、食料などの備えが十分ある。1週間程度。十分な備えがないと、安全な場所にいても生活を続けることができません。以上の ① から ③ すべてが確認できれば、在宅避難が可能。避難行動判定 A。屋内安全確保。この ① から ③ のうち、一つでも確認できないものがあれば、災害の危険があるので、原則として自宅以外への避難が必要です。次に説明する流れ図3から6で確認します。3. ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？はい。安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい。警戒レベル3、高齢者等避難。警戒レベル3までに避難。避難行動判定 B。安全な親戚・知人宅へ避難。4. ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？はい。安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？いいえ。警戒レベル3、高齢者等避難。警戒レベル3までに避難。避難行動判定 C。安全な避難施設へ避難。5. ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？いいえ。安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい。警戒レベル4、避難指示。警戒レベル4までに避難。避難行動判定B。安全な親戚・知人宅へ避難。6. ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？いいえ。安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？ いいえ。警戒レベル4、避難指示。警戒レベル4までに避難。避難行動判定 C。安全な避難施設へ避難。表。以上の避難行動判定フローの結果をもとに、普段から自分と家族がどう行動するか決めておきましょう。避難行動判定ごとに皆さんの行動が書いてあります。4つあります。1、避難行動判定フロー結果 A、屋内安全確保。浸水が発生する恐れの高い区域ではない場合や、浸水の危険があっても、避難行動判定フローの1から3において、危険を回避できる場合であれば、自宅に留まり安全を確保することも可能です。皆さんの行動としては、丈夫で安全な建物の上階、上下の上、階段の階、上階等への移動や、身の安全を確保可能な近隣のマンションやビル等の上階へ移動してください。2、避難行動判定フロー結果 B、安全な親戚・知人宅へ避難。普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。また、事前にハザードマップで親戚・知人宅とその避難経路が安全かどうか確認しておきましょう。皆さんの行動としては、避難先への持参品を確認し、避難経路や避難先が安全かを確認して、遠方の場合は早めに避難を開始してください。移動手段として、徒歩、車、公共交通機関、電車、バス、等、どの手段となるか確認してください。避難先、避難方法、避難に要する時間を書き込むスペースがあります。3、避難行動判定フロー結果 C、安全な避難施設へ避難。事前にハザードマップで避難できる施設までの経路を決めておき、安全かどうか確認しておきましょう。また、感染症対策ができるものを携行しましょう。皆さんの行動としては、避難先への持参品を確認し、感染症対策は各自で行ってください。また、避難経路や避難先が安全かを確認してください。避難先、避難方法、避難に要する時間を書き込むスペースがあります。4. その他安全なホテル、旅館への避難。通常の宿泊料が必要です。事前に予約確認しましょう。また、事前にハザードマップでホテル、旅館とその避難経路が安全かどうか確認しておきましょう。感染症対策ができるものを携行しましょう。皆さんの行動としては、事前に宿泊施設の予約確認、避難先への持参品を確認し、感染症対策は各自で行ってください。また、避難経路や避難先が安全かを確認し、遠方の場合は早めに避難を開始してください。図と表終わり。